理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の岩本です。
よろしくお願いします。では近況報告ですが、2017年も間もなく終了ということで、はい、早いですね。今年も理想現実のポッドキャストをご愛聴くださりありがとうございました。
ありがとうございました。
今年はですね、国際政治を学ぶと宣言して、俗理想現実ラジオでも東西冷戦とか中東問題、太平洋戦争を取り上げてきましたけど、ぶっちゃけ手応えありです。
特に中東問題についてはね、小松プロデューサーかなり、理解が深まったなと、まあ、手前味噌ですけれども、はい、お勉強されたなって思いますね。
壊れながらびっくりするくらいの急成長ですよ。もうビットコイン張り
今早いのね、
はい、まあ、それくらいね、何も知らなかったっていうことなんですけど、でも本当に、まあ、知識ゼロからよくぞここまで登ってこれたなと思っております。はい、
放送大学の、ね、高橋和夫先生にも感謝しないといけませんね。
本当にそうですね。高橋先生の講座は録画してあるので、定期的にね復習しなきゃですね、はい、やっぱり復習しないと忘れちゃう、
ね、まあそこは小松プロデューサーね、お得意なところですから
はい、これからも俗理想現実ラジオでは国際政治を勉強していく予定なので、来年も理想現実のポッドキャストどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日のテーマは第二次世界大戦と日本パート2です。前回のパート1で太平洋戦争突入までのプロセスを学びましたので、今日はその続きからですね。
そうですね、じゃあ最初にパート1の内容をちょっとざっくり振り返りたいんですけれども、はい、あの小松プロデューサーの言葉で、はい、まとめていただけますかね。
第一次大戦が終わってしばらくして世界中が不景気になったんですよね、いわゆる世界恐慌、
はい、
その打開策として欧米が植民地政策に力を入れるようになって、日本も資源の確保と、あとソ連への睨みを効かせるっていう狙いで中国の満州を占領しました。そのために関東軍が自作自演で列車を爆発させたり、でも国際連盟のリットン調査団が満州を国としては認めなかったんですね、それに反発して日本は国連を脱退しました。さらにその後日中戦争が始まって、周りの国から日本ちょっとやりすぎだよ、はい、満州から手を引きなさい、
はい、
引かないと石油を輸出してあげないよと圧力をかけられて、
そうですね、あのいわゆる ABCD 包囲網と言われるもので、
はい、
よくね石油が入ってこなくなったから戦争になったみたいな言われ方をね、するのがここら辺の歴史ですよね。
制裁ですよね、
はい、
どうしてもあの満州を手放したくなかった日本は、アメリカからの外交文書ハルノートをきっかけに真珠湾攻撃に突入します。それが太平洋戦争の始まりという、
はい、いや、その説明でもう十分、はい、あの全て網羅してると思いますね、まあ、詳しくはねパート1の方をねチェックしていただけるとありがたいんですけれども、はい、今日はその真珠湾攻撃から1945年8月の終戦まで、ここでどういうことがあったのかということを勉強していきたいと思います。
よろしくお願いします。
ではですね、前回同様今回も私の方で、はい、まあ、簡単な年表を作ってきましたので、はい、それを小松プロデューサーに読み上げてもらいながら話を進めようと思うんですが、はい、まずは、1941年の項目からお願いします。
はい、1941年12月8日真珠湾攻撃により太平洋戦争が勃発。この作戦を立案した山本五十六長官は戦前、アメリカが相手となると半年1年なら暴れてみせるが、それ以上は難しいと明言していた、
これ有名な話ですね。
山本の狙いは奇襲によりハワイの太平洋艦隊を全滅させ、そこから有利な形で講和に持ち込むことだったとされている、
はい、ただまあ結果的にですね、この真珠湾攻撃によってアメリカの世論が開戦に傾いたと言われてますので、 まあ、山本五十六の狙い通りにはいかなかったと、うん、いうことになりますよね、うん、は
い、最終的には勝てないって分かっているのにちょっと戦う理由が私には分からないんですけど、うん、これがねゲームとかスポーツならねいいけど、はい、やっぱり戦争は命がかかっているわけで、それなのにやるっていうのはどういうこと？
そうなんですよね、まあ、その点についてはいろんな方が研究されてて、あの本なんかもたくさん出てるんですけどね、特に有名なのはこれ前回も多分言ったと思いますけれども、山本一成さんの空気の研究、あとは猪瀬直樹さんの昭和16年夏の敗戦が有名だと思うんですよね。でこう負けると分かっていたのに戦争へ突入した最大の理由をですね、はい、の関係者に聞くと、いやいやそういう空気だったんだよというふうに言う人がなんか多かったらしくて、うん、じゃあ空気って何なんだろうっていうことで山本七平さんをいろいろ研究したみたいなんですけどね、うん、
日本人が空気に弱い、はい、同調圧力に逆らえないっていうのはなんとなく分かる。
そうですよね、うん、よく言われますしね、
うん、分かるけどそれで戦争を始めちゃうっていうのはどれだけ強い空気だったんですかね。
どれだけ縛りが、ね、強かったのかっていうね、
もう見えるんじゃないの
いやまあそこね本当研究のしがいのあるテーマなんですけど、ちょっと今日はね時間ないので、まあ、あのちょっと今日は先に進めたいと思います、はい、
真珠湾攻撃と時を同じくして日本軍は東南アジアへ軍を進める。狙いはオランダ領東インド、現インドネシアの石油だったと言われている 、
はい、日本はとにかく資源がないですから、うん、やっぱりね石油とかその他の資源ねどうしても欲しかったわけですよね、はい、でこの頃はね日本軍は快進撃を続けたと言われていまして、うん、まあ、そのままこう勢いに乗って翌年の1942年に突入してまいります。
1942年2月から5月、イギリス領のシンガポールやアメリカ軍のフィリピンを占領、うん、日本軍連戦連勝のニュースに国民は熱狂、
はい、で、ちなみにですねこの時フィリピンを追われたアメリカの司令官が後に GHQ で日本へ上陸するマッカーサーになるわけですね、
はい、
まあ、ここも有名なエピソードですけれども、そして、まあ、ここまでは快進撃と言ってもいいのかなっていう感じだったんですけど、うん、この後日本軍のね雲行きがねだんだん怪しくなってくるんですよ、
はい、
お願いします。次を。
4月18日、日本本土が初めて空襲を受ける。この空爆を止めるためには太平洋のミッドウェー島にある米軍基地を叩く必要があり、山本五十六はミッドウェー島への攻撃を決断、うん、そして6月5日、日本海軍の総力を結集しミッドウェー島へ向かうもののアメリカ軍の待ち伏せを受け大敗。日本軍は大型空母4隻や航空機285機を失い、戦死者の数は約3500人と言われている、
はい、まあ、この大敗はすごく有名でね、うん、映画でも描かれたりしますけれども、うん、まあ、これで、まあ、かなり その戦力を失ってしまいましたし、うんうん、あとはそのベテランのパイロットとかもみんな戦死してしまったので、うん、まあ、ここからですね日本は一気に劣勢に立ちますね、
うん、アメリカは待ち伏せしていたってことは日本軍の行動は事前にバレちゃってたっていうこと
ですか？そうですよね、まあ、その通りです。あのアメリカは日本側のまあ暗号も傍受してて、うん、もう解読も全部してたんですよね、うん、で太平洋戦争で日本が負けた要因の一つが、うん、まあ、この日米のインテリジェンスの違い、
うん、
このインテリジェンスの差が結構ポイントだったんじゃないかってことはよく言われます、
まあ、情報はね大事ですよね。
そうですよね。
もっともっとあの当時日本に情報分析力があれば、はい、アメリカと戦争をしなかった気もしますね。
あ、なるほど、
まあ、どれくらい戦力に違いがあるのかとか、うん、日本はね実感としてあんまり分かってなかったんじゃないかなっていう、う
ん、まあ、ある程度はもちろんアメリカには勝てないって分かってたけれども、もっと分かっていれば思いとどまったんじゃないかっていうね、まあ、その指摘も面白いなとは思いますけれども、まあその後ミッドウェー海戦の後ですね、アメリカ軍がガダルカナル島へ上陸しまして、でそこからこう日本の占領下にあった島々がですね次々とアメリカのものになっていきます。
ガダルカナル島はあのものすごく悲惨な戦場だったっていう資料を読ませてもらったんですけど、はいはい、日本軍には薬や食料が全く届かなくて、その結果日本兵の半数以上は米軍からの攻撃じゃなくて 飢餓やマラリアでね亡くなってしまったっていうことらしいです、うん、まあ、そういうところにもね戦争の悲惨さを感じますよね。
そうですよね。そしてですね、翌1943年になりますと、うん、山本五十六長官が戦死することになります、はい、視察中に米軍機に、まあ、攻撃されちゃうんですよね、
はい、
でこの時もアメリカ側は山本長官の動きを事前に全部キャッチしていたと言われてますんで、うん、そのあたりも情報戦で負けていたということになると思います、うん、あとこの年にですね、ヨーロッパでは三国同盟の仲間だったイタリアがですね無条件降伏しまして、うん、でイタリアは降伏した後、うん、今まで仲間だったドイツと戦うという、
うん、
連合国側につくという選択をしましてね、はい、でも流れはどんどん連合国側に傾き始めたなと言える年でしたね、うん、43年、
はい、
でちょっと43年はまあそれぐらいにしてですね44年へ進みたいと思います。
はい、1944年7月9日日本の絶対国防圏だったサイパンをアメリカ軍が占領。サイパンを奪ったことで日本本土への飛来が容易になった米軍はこの後 B-29 による空襲を繰り返す。またサイパンには当時多くの日本人が住んでいて日本人戦死者約5万5000人のうち約1万2000人が民間人だったと言われている。
はい、この時にですね日本人の住民が捕虜になるのを避けるために飛び降り自殺をする映像が今でもすごく有名なんですよね、うん、バンザイクリフってね、はい、言われたりもしますけれども
その映像は見たことがあると思います、
ね、はい、すごい悲しい映像なんですけど、うん、
それにしてもねこの絶対国防圏を突破されたのならその時点で降伏すべきだったのではと思ってしまいますけれども、うん、はい、それでも無理して戦い続けたから被害がどんどんどんどん大きくなったっていうね完全な判断ミスですよね、うん、まあ、そもそも戦争したこと自体が判断ミスなんですけども、
まあ、このサイパンが落ちたところで、まあ、負けを認めるっていう選択肢はあったと思いますし、うん、まあ、そう指摘する学者さんなんかもねいらっしゃいますね、うん、で結局ここでサイパンが落ちてしまってもうその悲劇的な状況がどんどん加速しまして、うん、10月にはですねこのサイパンが落ちたのが7月7月ですけれども、まあ、10月にはフィリピンレイテ島にもアメリカ軍が攻め込んできました、
うん、
でこの時に前回小松プロデューサーがちょっと気になるというふうにねおっしゃっていた、うん、ある部隊が編成されるんですけれども、
はい、
次の年表をお願いします。
10月19日フィリピン第一航空艦隊司令長官の大西武次郎中将が特攻隊編成を命令、うん、翌々日の21日、神風特別攻撃隊初出陣。
はい、まあ、ここで、まあ、オフィシャルに特攻隊というものが編成されたということでですね、いろんな資料を、まあ、昔から読んでるんですけれども、うん、特攻隊に関しては、はい、特攻という作戦自体はそれまでも議題には上がってたみたいなんですよ、うん、でもやっぱりそれは良くないだろうという躊躇があってそこまでオフィシャルにはこういったものはできなかったんですが、まあ、かなり戦況が悪化してしまって、まあ、正式にここで、まあ発足したということになりますね。
特攻隊に戦闘機以外にも人間魚雷とか、はいはいはい、爆弾付きモーターボートもあったそうなんですけど、
ありますね、
本当に恐ろしい、まあ、実際問題特攻したとしてもそれでアメリカに勝つことは到底できないわけですよね。私には意味がある作戦とは思えないんですけど、ただただこんなことをさせるというのは怖いなって、
まあ、その最初はアメリカ軍もちょっと驚いて少し引いたんじゃないかなという資料もありますけれども、まあ、確かにそれで戦況を全て繰り返すってことは難しかったとは思います、
うんうん、ね、あと特攻する兵士をどうやって選んだかについては志願者が紙に書くとか手を挙げるとかいろいろあったみたいなんですけど、今の時代を生きている私から見れば志願っていうのは建前でやっぱりね、うん、強要だったのかなとかね、特攻隊を美談として語る人もいますけど、こういう作戦を日本が採用してしまったっていうことをね、私は恥ずかしいって思うべきかなっていうふうには感じますね、はい、うん、特攻隊を編成するくらいならいっそ降伏しましょうとなぜならなかったのかっていうのを不思議、
まあ、そう思ってた人は確実にいるでしょうけどね、
ね、
う
ん、 特攻隊って日本独特なものだし、これもその空気による支配になるんですかね。特攻はしたくないけど、したくないと言い出せる空気じゃなかったみたいな説明になるんですかね。
そうですね、まあ、非常にそのあたりっていうのは不透明なところがありますし、でこの空気の支配ということで言うとですね、昔ちょっとアメリカ人の知り合いがいまして、うん、でちょっとね興味深い話をねしたことがあるんですよ、うん、でその方曰く、うん、アメリカにも特攻をやりたがる人は絶対いるんだと、
うんうん、
特攻隊いいじゃないかって言ったらいるんだけれども、うん、でもそれはまあ1000人に1人ぐらいで、うん、決して多数派じゃないと、
うん、
ちょっとイレギュラーな考え方だというふうになるし、で多分日本だって普通の状態なら特攻なんてそんなの良くないよっていうのが、まあ、スタンダードなはずなのに、こう何かしらの空気に支配されると、もう1000人のうち999人がもう特攻しちゃうんじゃないかっていうような、
うん、
受け入れちゃうんじゃないかっていうイメージがあるらしいんですよ、
うん、
だけど日本人の本音は特攻が嫌だと思ってるのに、
うん、
空気に支配されると999人がそれを受け入れちゃうように見えるから、うん、そこがすごい謎だっていうふうに言われたんですよ。で細かいところで正直その彼の主張には異論も私の中であったんですけど、うん、ただまあなんかイメージとして彼の思ってる、うん、言いたいことはすごく分かったんですよね。あ、それは確かにアメリカ人から見たら怖い、
うん、
え何者なんだっていう、うん、そういう恐怖心があるって話はねすごくしてましたね。
なるほどね、まあ言われるとねなんとなくね、
はい、
そうかなっていう、
はい、
まあ、私はですけど、
はい、
私は特に本音を大事にしていて、うん、それでその組織とねギクシャクしたりもしましたけど、
はい、それはもうポッドキャスト聞いてくださってる方だったら ね定期的にご報告してますけれども、
確かに日本人は本音をねぶつけ合ったり、うん、反対意見を表明するっていうのが苦手っぽいじゃないですか。
そうですね、あんまりこう言葉で物事を解決するっていうのに慣れてないところ、うん
ね、
あるかもしれませんね。
戦争中も招集令状が来ても本人も行きたくないし周りの人も行かせたくないのに、うん、万歳万歳って送り出したわけで、
うん、
まあ、そういう本音と建前の乖離っていうのが、
うん、
今の私からするとものすごい違和感、ね、もちろん、ね、赤髪を無視したら逮捕されるとか厳しい状況だったんでしょうけど、はい、招集令状は嫌だという人が多かったならその時にみんなで声を上げて、
うん、
なんとか戦争を、ね、止められなかったのかなっていうふうに感じてしまう、
うん、
あもちろんそれはね戦後体制で私が育ったからなんでしょうけれども、
まあね、まあ、当時は治安維持法とかね言論弾圧もありましたんで、うん、まあ、国民が戦争の実態よく知らなかったってこともあるし、
うん、
まあ、声を上げるチャンス自体も少なかったとは思うんですけど、
うん、
でも、ね、今小松愛さんがおっしゃったようにこう仮にそういう状況に追い込まれた時に国民として我々が何ができるかなっていうことを考えておくことは大事だというふうに思います、まあね、その昔の方を、ね、その今から責めることはできませんけれども、まあ、自分たちがもし仮にこの先そういう状況になったら何ができるかってことは考えていきたいなと、討論していきたいなテーマだなと思ってますね、まあ、ちょっと今日は時間ないから無理ですけれども、
はい、
じゃあねちょっと話を先に進めます、1945年、これはね戦争が終わる年になるんですけれども、うん、ちょっと時間が、なくなってきましたので少し駆け足でお願いします、
はい、1945年2月19日硫黄島に米軍が上陸し日本の守備軍は玉砕、これにより日本は太平洋の制海権制空権を完全に失い米軍は日本本土への空襲をますます加速させる。
はい、当初はですね、軍事施設だけをピンポイントで狙う、まあ、爆撃だったんですけれども、まあ、その後、絨毯爆撃といいましてですね、まあ、市街地に手当たり次第消費弾を落とすようになりましたね。でそれがあの3月10日の東京大空襲にもつながりまして、まあ、この時の死者の数っていうのは推定で10万人と言われて、まあ、かなりもう日本全体本土全体がダメージを受け始めるわけですよ。でさらにこれアメリカは日本に迫ってくるんですね。
はい、3月26日沖縄地上戦開始、約55万人の兵員1500隻の艦船を率いてアメリカ軍がケラマ列島に上陸、追い詰められた住民700人が集団自決、うん、地上戦は6月23日に終結し軍人約9万人住民約9万人が命を落としたとされているが、 実際の犠牲者数は定かではない、
はい。まあ、沖縄にはね小松プロデューサーもよく行かれたりもしてまして、うん、思い入れが強いと思うんですけれども、うん、この地上戦に関してはどんなことをお感じになりますか。
自分からね死を選ぶことも辛いですけど、同じ日本人から集団自決を強要されるとかね、いうのはやっぱりひどいな、信じられない、うんうん、まあ、それを命じた側の人間性をね疑いたくなりますよね、はい。でもそれが戦争だと言われればそうなんですけど、うん、本当にね許しがたい行為というか、沖縄の人から沖縄はいつも本土の犠牲になっていると言われますけど、まあ、その通りだなっていうね、そう言われるのも仕方がないよねとしか思えない。
今もねその米軍の基地問題とか続いてますからね、うん、でこの沖縄戦の、まあ、最中になるんですけれども、ヨーロッパではドイツ軍が無条件降伏しまして、はい、まあ、ヒットラーもね自殺したということで、うん、まあ、この辺りでも連合国が勝つことはもうほぼ確定だったと、うん、いうふうに思われるんですが、まあ、次の項目お願いします、
はい。7月26日連合国は日本に無条件降伏を求めるポツダム宣言を発表。しかし日本はこれを黙殺。黙殺の理由としては、無条件降伏では天皇陛下を守れない、中立条約を結んでいるソ連を介してもう少し有利な講和条約にしたかったなどの説がある。
そうですね、はい。まあ、ソ連を頼りにしていたのはどうも事実らしいんですけれども、ただ、日本はインテリジェンス弱いと言われていますけれども、うん、ちょっとソ連はもう当てにならないぞという情報は上がってきてはいたらしいんですけれども、うん、採用されなかったというようなね、そういう本を読んだことありますね、うん。でここで日本がポツダム宣言を受託しなかったことでアメリカの攻撃がですねさらに続きまして、終戦まで一気に読んでみてください。
8月6日広島に原爆投下、8月8日日本に対してソ連が宣戦布告、8月9日長崎に原爆投下。それらの出来事を受けて8月14日日本政府はポツダム宣言の受諾を決定。翌8月15日に昭和天皇による玉音放送があり、事実上太平洋戦争が終結する。ただし国際法上の終戦日はアメリカ戦艦ミズーリ号の上で日本が降伏文書に調印した9月2日となっている。
はい、うん、この終戦日が8月15日なのか9月2日なのかという解釈の違いが今の北方領土問題にも絡んでくるんですけど、うん、はい、それは確か以前にね勉強してますので、はい、ここでは割愛したいと思います、
はい。
ではその私の書いてきた資料の一番最後の項目を読んでみてください。
はい、第二次世界大戦全体の死者・行方不明者数は約5000万から6000万人。日本人の犠牲者は軍人230万人、民間人80万人とされる。また玉音放送の翌日、特攻を最初に命じた大西滝次郎中将が割腹自決。特攻での戦死者数は海軍4156人、陸軍1689人、計5848人。
はい、一つお断りしておきたいんですけれども、はい、まあ、今回この番組をやることになって、自分なりにもう一回いろいろと戦争の資料を調べてみたんですけれども、特にこの戦死者の数に関してはいろんな数があって数字が割とバラバラなんですよ、うん。ですから、まあ、今日一応挙げた数っていうのはあくまでも一つの説なので、まあ、その点はご了承いただきたいなというふうに思います、
はい。
以上でですね、この太平洋戦争っていうのはどういう流れだったのかということを、うん、ちょっとね早足ですけれども、はい、見てきたわけですが、いかがだったでしょうか。
よくわかりました。
ありがとうございます。
なるほど、よく分かったなっていう感じなんですけど、うんうん、やっぱり分かんないのはなんで勝てないのに戦争を始めてしまったのかっていう点、うん、空気に支配された、そういう空気だったっていう言葉だけで済ませていいのかなっていう。
いや、便利な言葉ですし分かってな気にはなるんですけれども、よくよく考えると分からないっていう
ね。え、だって空気ってって言ったら、じゃあ誰のせいなのって、誰でもないじゃんっていうことになっちゃうし、
はいはいはい、
責任の所在もね、うん、うやむやだし、
うん、
結局何なのかよくわからないっていうかね。そうですね、
あの山本一成さんの方でも空気の研究で、空気のことは有名なんですけど、うん、でも日本にはその空気を破る水っていうのがあって、うん、水を刺すっていう行為もあるので、うん、だから誰かが水を刺せば、うん、その空気は消えるという考え方もあるから、だからまあ空気に支配されたっていうことだけで理解するのも、まあ、ちょっと難しいところあるかもしれませんね。
まあ、あと戦前戦後では日本人も変わったと信じたいんですけども、はい、仮にね今太平洋戦争の時のような状況になっても、ね、ちゃんと戦争は嫌だよ、渡航は嫌だよってはっきり物言える国民になっているとね、はい、信じたい
ですけど、我々自身がね、うん、今の世代の我々自身が、
うん、ねでもよくわかんない国防部とかになっちゃったら嫌ですからねそういうふうには言ってほしいと思いますけどね、うん、でも例えばね、福島原発事故起きたのだって、うん、安全神話っていう空気に流されてきた結果とも言えるし、はい、ここ最近の日産とかの不正問題見てもやっぱり日本人はなんかそれが、ね、正しいことでも組織の中で声を上げるっていう行為自体が苦手な感じしますよね。
あ、そうですね、まあ、おそらくその不正問題でもね、うん、社内の中にこれおかしいと思ってる人は当然いたけれども、うん、なかなか声が上がりにくい感じだったのかな、
うんね、だからさすがに戦争とかねそういうレベルになったら嫌だって言うとは思うけど、うん、日々の生活の中でそういうことが、ね、変わってない部分もいっぱいあるよねって思っちゃいますね。
はい、
戦争の流れを勉強しましたけれども、うん、あの途中で絶対国防圏突破されちゃったところとかで、
はい、
でも降伏を受け入れてたら、
はい、
今よりも悪い結果になってたってことありえるんですか？
まあポツダム宣言は無条件降伏なので、はい、まあ言ってみれば一番の白旗ですから、
これが一番最悪、
そう、まあ、一番最悪だとすれば、うん、そのポツダム宣言の前に、うん、例えば日本が自主的にそれこそドイツとかが、降伏する前に降伏していれば、うん、まあ、何かしらの、まあ、情報が連合国側から示された可能性はないとは言えないんですよ、うん、例えば日本が、降伏しますと、うん、でこれから連合国側につきます、うん、ドイツを攻めますとか言えば、うん、まあ、何かしらの、うん、配慮はあったかもしれませんが、ただ、私も詳しくないんでね、ちょっと本当生半可な知識で言うんですけど、アメリカにしてみると日本に真珠湾を攻撃されたわけですよ、
うん、最初にね、
そうです、そうするとアメリカから見るとやっぱり日本を叩き潰すっていう、うん、そういう気持ちは強かったと思うので、
まあ、アメリカは許さなかった、
ね、はい、ですから、まあ、早めに降伏してたとしても、まあ、無条件降伏じゃなきゃダメだ、絶対ダメだっていう、だからまあ最終的にはまあ無条件降伏だったかなと。ただその広島に原爆が落ちたりとか、うん、沖縄地上戦とかそういう犠牲は、
そう、ね、
まあ、うん、なかったかもしれない、
まあ、ね、可能性にはなっちゃいますけどね、はい、うん、ね、なんかもっといい方向に行ける、
そうですね、
ね、ポイントがいろいろあったんじゃないかなってやっぱり、はい、思っちゃいますけどね。
非常に昔からよく言われることですけれども、戦争っていうのは始めるのは簡単だけど、うん、終わらせるのは難しいっていう、うん、まあ、その本当に典型的な形なのかなっていうふうに思いますし、まあ、本当もっともっと詳しく勉強していけばね、またいろいろ他のことも見えてくると思うんですけど、はい、で少しねちょっと大きい質問になっちゃうんですけど、はい、でもこうやって第二次世界大戦といういろいろ悲しい歴史も我々は経験して、うん、まあ、その後日本は戦争はしてないわけですけれども、うん、でもやっぱり最近ちょっときな臭い話にも出てるし、うん、まあ、世界を見渡せば戦争は今この瞬間も起きてるわけですよね、うん、でなんでこんなに昔から人類は戦争していまだに戦争を繰り返しているのかっていうのはよく哲学の世界なんかでも、うん、取り上げられるテーマなんですけど、小松斎さんだったらどういうふうに説明します？
いろいろな理由があると思いますけど、もともと人間には そういう部分があるのかな、うん、人を傷つけたり、
はいはい、
攻撃したりっていうね、そういう本能みたいなものがあるんじゃないかな、うん、
まあ、攻撃性と言いますかね、
うん、人間とか国家にはそういう暗部みたいのがあって、あ、はいはい、そういうことを認めて、それをちゃんと怖いものだよ、良くないものなんだよっていうふうに判断できる理性をね、うん、養うことが大事なのかも。
じゃ逆にこう無条件に人間とか国家とかを信頼するんじゃなくて、うん、疑う気持ちも持つというか、
そうね、うん、だから任せてたらね、戦争とかになっちゃうんじゃないのかなっていう、うん、で、あの石油とか石炭の問題がなくなれば世界から戦争なくなるって言われてた時代もあったけど、
ありました、は
い、実際そうでもないし、うん、あとはなんだろう、そのね、この先第三次世界大戦みたいなことになったら本当にね困るから、うんうん、例えば個別的な衝突でも武器がすごい進化してるじゃないですか、だから被害はね、この今までの過去の戦争よりもどんどん大きくなっちゃうわけで、まあ、
破壊力は ね桁違いですし、本当に
核1個で、ね、いや
今度第3次世界大戦があったら地球が崩壊する
可能性ありますよね、うん、だからね、世界のリーダーにお願いしたいのは、はい、ちょっとぐらいの口喧嘩はいいけど絶対に戦争だけはしないでほしい、
トランプさん、
うん、トランプさん、
はいね、プーチンさんも、
でも北朝鮮見てるとさ、今日勉強した日本となんかすごいやっぱり、
あ、今ね経済制裁受けて、そう、今中国が石油止めるか止めないかみたいなね、うん、話をしていて、
でも勝てないの絶対に分かってるけど、はい、日本だって戦争に踏み出したんだから、ね、はい、分かんないよねって思っちゃうやん、
ね、確かにそういう不安はありますね、
ね、怖いよねって。であと今中東の勉強も続けてるし、
はい、
戦争についてはまだまだね言いたいことたくさんあるんですけど、はい、来年も戦争とか人種差別とかね、そういう難しいテーマにこうポッドキャストを通して挑戦していきたいなと思います。
そうですね、ちょっと今日は出来事の羅列みたいになってしまったので、またね、じゃあその空気って何なんだとか、うん、いやなんで戦争しちゃったのかみたいなことをね改めて考えることも ね来年やってみたいですね、
はい、うん、改めまして今年もお世話になりました、来年もよろしくお願いいたします。皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。